ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて、お届けしているシネマクエストラジオでは、企画のコーナーとしまして、勝手に今年の一番の一本の映画を決めるという神戸アホデミー賞、そして今年に入っては平成を振り返る平成アホデミー賞なんていうコーナーをお届けしておりますが、その中で友達がいないので映画ばかり見ている審査員として登場しているのがギタリストの小野ちん。でも今夜の紹介は違います。イモデミー賞審査委員長の小野ちんが今夜のゲストです。小野ちん、こんばんは。
こんばんは、小野です。
普通、
いやいや
普通。
そもそもそのね、アホデミーの時に僕がイモデミー賞っていうのをやってんねんけどみたいなことを口走ったから、こんなことにっていうか、こういうところに呼んでいただいたんですけども。
でもね、小野ちん、平成アホデミー賞公開収録したじゃないですか、その後放送を 何週にも分けてお届けしたんですけど、リスナーの皆さんからの感想で最も多かったのが、イモデミー賞っていう言葉とミクシーっていう言葉だったんですよ。
いや、でもそのここはほら、海の見えるスタジオですよ。
そう、
ランララララララランですよ。
ここは海の見えるですね。
そうそう、僕大好きなこの曲ね。
あ、本当に。
で、昔ちっちゃい時からここの番組好きやったんですけど、
はい、
そんなところに呼んでいただいて、僕の個人的なしょうもないおっさんの話、誰が聞きたいねんみたいな。
はい、聞きたいです。
って思うんですけど、
ずっと気になってました。小野ちんがやってるイモデミー賞一体どんなもんなんだろうと。
そで、まずはね、
うん、
あのその時に、平成アホデミーの時に、
はい、
ちょっと笑いが起こったミクシーっていう言葉なんですけど、
久しぶり
なんで笑うねんっていう、俺は大事にやってるんじゃみたいな。
そうそう、そっかそっか。
そうそう、そんでそもそもね、ミクシーで、その映画のことを書き出したのが2009年なんですね。
もう10年前ですね。
そうそう、今日ちらっと見返してみたら、一番初めに書いたのかな、フェイクシティっていうキアヌ・リーブスの刑事もんみたいなやつやねんけど、この間 2,3 週間前によくあのネット配信のやつあるでしょ、
はいはい、
あれで、あ、こんなんやってるわって見てて、で最後の方に気がついて、ね、これ俺見てるわ言って、
あ、遅っ。最後の方になるまで。
そう、それが一番初めに書いてるやつやったよね。
へ
ー。で、2010年はまだイモデミーって言葉が出てこなくって、指摘ベスト3みたいな言葉でこう年末を、年末ね、1年を振り返って書いてるんだけど、
いいじゃないですか、なんか文学的じゃないですか。
そう、その時の一番はゾンビランドやったんですね。
ほう、2010年の指摘ベスト3第1位はゾンビランド。
ほう、で2011年に初めてイモデミー賞っていう言葉が出てくるんですけども。
おうち、質問、イモデミー賞っていう言葉はどこから生まれたの？
そもそもそこなんですけど、あのね、
の
僕がよく行くライブもやってる飲み屋さんみたいなのがあって、
はいはい、
そこのおばちゃん、おばちゃん言ったら怒られるけどね、お姉さんが、
うんうん、
お姉さんがね、僕そのところあの芋ロック、芋焼酎のロックばっかり飲んでたんですよ。
はあ、はあは
あ
は
あ。で、あんた芋の焼酎、芋ロックばっかり飲んで芋ロッカーやなって言われて、
なるほど。
で、あ、それかっこええなと。
かっこ悪い
わ。そう、なんか芋なロック。一応ちょっとね、ギター弾いたりしてるもんで、芋なギタリスト、芋な音を出すギタリスト。
おー、なるほどね。
で、なんか、あ、それかっこいいなって、イモロッカー、あ、これいただきや言うて、よくあのハンドルネームみたいなのあるでしょ、
はいはい、
それにイモロッカーっていうのをね、よく使ってたんです。使ってる、まあ、
今もね、
今も使ってるんですね、イモロッカー。
イモロッカー
で、イモロッカーが選ぶ、アカデミー賞みたいな。
はあ、
そっからイモデミーと。
なるほど、イモ焼酎から来てるわけですね。
そうそうそう、
間にロッカーが入ってるけどね。
そうそうそう、
そういうことだったんですね。
そうそうそう、な、そういうことでイモデミー賞が始まったのが2011年ですね。
あ、私なんかこうちょっとダサくても僕好きやねんみたいな、イモっぽさのイモデミー賞かとも思ってました。
それもあり、あのだからイモロッカーやなって言われた時に、あ、なんかかっこいい、かっ、イモなロッカーかっこええ、
あの バリバリとかバキバキな感じのロックじゃなくて、
そうそうそうそう、
ちょっとね、
ちょっと草稲田い、
あー、なるほどなるほど、
ちょっとおじん臭い、
その空気感をこの自分で選ぶ映画の今年の振り返りにも使おうという。
そうそうそう。
お、なんかちょっと香ばしい感じがして
きますね。香ばしいかな。
芋感が。
芋がね。
へ
ー。そうそうそう。で、芋デミーっていうのが始まったわけです。2011
年の年末から、
はい、
芋ロッカーがお届けする芋デミーショーが
始まった、
ミクシーで始まったわけですね。そう
そうそう。芋で初の、栄えある芋デミー最初のベストワン芋デミー賞、それはね、はい、コンテイジョン、今日見返したらね、コンテイジョンってね、マットデイモンとか、
うん、
ジュードローとかが出てるね、未知の病気が流行ってなんやかんやするっていう
ほんま説明そんな感じやね、いつもドーンって当たってバーンって飛んでくるみたいな、
そんな感じの映画やったんですけどね、うんうん、それがね、栄えある芋デミー賞一番だったです
いいな、羨ましいですね、マットデイモン栄えあるって
芋デミー、
うんうんうん、そうそう、
誰も見てないですけどね。
え、それ2011年から芋デミー賞が始まって、その前の2010年は史的ベスト3、
うん、
3作選んだわけじゃないですか、うん、芋デミーになったら選んでる数は増えるんですか、
う
ん、
芋デミーはね、なんちゅうのかな、それもあれと一緒ですわ、アホデミーみたいに、
ほうほうほう、分野を分けて、
分けてね、
ジャンルを分けて、
そうそうやってたんですけど、
うんうん、
初めての芋デミーは覚えてないですね
なるほど、
そうそうそう、なんか最初なんか飲みながらやってたりするから、
はい、芋飲みながら、
そうそうそう、邪魔くさなったから一番だけでいいやみたいな感じで終わってるのが多かったり、
ね、本当になんか芋臭い感じでいいですね
邪魔臭い感じ
で素敵な感じですね、
そうそうそうそう、
別に誰かに
見てないし、ね、
公表するわけでも、うん、その記事を載せるわけでもないし、そうそう、自分の気持ちよい感じでね、
当時からね、ミクシ足跡とかほらあるでしょ、
ミクシーありますね、
いいねみたいなやつ、いいねかじゃないかやないか、
ありましたね、
うん、あれがね、イモデミーって発表しますっつって書いて、まあ一人か二人ぐらいなんか聞いてくれてるみたいな感じ、
あ、見てくれてるっていうね、
うん、
あ、分かる分かるとかね、
そうそうそうそう、
あ、そうなんだったら見返してみようかなっていう、
そうそうそう、
影響力が栄えある第一の影響力が
もうだから何年ぐらい、10年ぐらいやってるけどね、
ここに来てまさかの脚光を浴びて、
たださ、みんなミクシー言うたらクスクスってなって何パスワードし忘れたわとか言う人やから、
昔そんなんやってたな感の空気に包まれましたよね、
そうそうそう、
平成アホデミー賞の会場はね、うん、
だから、うんうん、アホデミーが放送されたからといって、
はい、
ミクシー見てくれる人が増えたかっつうと、
はい、
増えないですよね
え、そんなのチェックしたの
いやだって見てくれ、足跡とかつくから、
はいはい、
見てくれたらその足跡増えるん違うの
増えると思います、
うん、でしょ、
確かに
多分言うて、
うんうん、
見たいな思っても、
はい、
パスワード忘れてるし、
あ、でも過去の、うん、文章とかも見れますよね、ミクシーって
見れる見れる
っていうことは、今このラジオ聞いた方が
もし
そしたら見ようと思ったらミクシーで何で調べたらいいんですか、
はい、ミクシーのパスワードを覚えてる人がいたらっていう話だね
いたならばぜひミクシーに入っていただいて、
あれね、僕ね、波川テルジって言った検索してくれたらまだごめん、
そこはイモロッカーじゃなくて、
イモロッカーでは多分
検索して、
波川テルジで、ね、検索してくれたら
憧れの海の見える放送局で本名
本名でもないしね、
あ、またそっか、
また謎の何謎の言葉が出てきたね、
なるほど、では皆さん、ミクシーに入ることができる方は波川テルジで検索して、はい、過去のイモデミー賞をチェックしていただき、
はい、
来週にもお後には登場していただくので引き続き楽しんでいただきましょう、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜はイモデミー賞審査委員長のお後にお越しいただきましたお後ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は 映画館で見ていただきたい総指揮の名人、こちらの作品でインタビューさせていただこうと思います。まずは作品のあらすじをご紹介します。高校時代の同級生の訃報を知り、10年ぶりに集まった優しくておかしくてなんだか変わらない仲間たち。しかし10年という月日の中で、学生時代の眩しい青春の思い出はなんだか届かない場所に行っている。残された仲間たちは秘めたる思いを少しずつ打ち明け合っていきながら、見たことも聞いたこともない不思議なお通夜をなんと母校で執り行います。笑いと涙の一夜を明けたその朝、ファンタジックな時がやってくる。さあ今日インタビューさせていただくのは、10年ぶりに再会した高校時代の同級生を演じられました尾上博之さんと奥野瑛太さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は10年ぶりに再会した同級生という役柄でしたけども、はい、実際に年齢も同じ学年になる年齢ですよね。
1985年、
5年生まれ、
6年生まれ、
まあでも早生まれだから5年の人と一緒ね。
一緒です。
仲良し。
一緒です。
すごく今も仲良しな雰囲気なんですけど、お互いに最初に会った時の印象とかってありますか？
いやなんでしょうね、嘘くさい関西人
嘘つけや。
なん東京にいるのになんかちょっと無理やり関西弁使ってるのかなって
無理やりちゃう。
いや本当にもともと知っていまして、
はい、
で今回作品で関西、うん、大阪を舞台にするっていうことで、もう関西弁の指導を尾上くんに直接僕頼んだぐらいなので、
はい、
はい、もうなんつうんだろうな、気心知れたというか、
うん、
やりやすい感じで。
僕らその今回初めてお芝居をしっかりと、
うん、そうだね、うん、同じ現場で
やらせていただいたんですけど、
はい、
もう瑛太くんのことは知ってたので、
うん、
あ、落ち着いてお芝居できるなと思って楽しんでやろうって、
ちなみに私お会いしてまだ間もないですけど、
はい、
一切落ち着いてないですけど、
俺が
ドタバタして瑛
太、うん、くんじゃないの？
俺もか、俺もだよ。
で
も
2人で落ち着いてないってことで、
落ち着いてないですよ、落ち着けない、うん、
でも奥野さんに先ほどお話をさせていただいたんですけども、はい、この大阪府茨城市という、うん、尾上さんの出身地でもある、
はい、
茨城を舞台に映画が取り行われたわけですけども、はい、作品ももちろん茨城を舞台に、お届けしているわけですけど、茨城というと大阪の中でもこう北摂エリア、
はい、
ちょっとこうお上品な大阪というイメージがあるんですよなんて話をしてたんですが、ちょっと尾上さんに関してはコテコテの関西人感が強いな。
やっぱ茨城の中でも異質
な。嘘つけ。こんな感じじゃないですか北摂って。
北摂ってなんかあ、大阪なんですけど北摂なんですってなんかわざわざ言うイメージがあるんですけど、これ逆に出身地としていかがなんですか？
はい、どういうことですか？北摂がですか？
北摂はなんかそう、うん、コテコテの大阪っていうより、うん、なんかちょっとこうお上品な感じイメージがあったんですけど。
お上品ですよとっても
とっても
お
あ、私もいいですか？おお
上品じゃないですか僕？
あ、とても品のあるコテコテ感を味わわせていただいて
ありがとうございます。そんなコテコテかな自分では全然意識してないですね。
あ、そうですか、
はい、
珍しいタイプだと思いますこれでも出身地の茨城でロケを行う、
はい、
そんな作品に出演するということが、
はい、
決まった時とか、それから実際ロケを行っている時とか、感慨深いものとか思ったことはありますか？
いや、もちろんあります。最初話いただいた時に、
はい、
茨城市で撮影するって言われて、うん、どこの茨城市ですかって言って、
はい、
大阪の茨城市ですって言われて、めっちゃ地元やん、
うん、
それに出演できるんですか、めっちゃ嬉しいですって言って、すごいテンション上がったんですよ、
はい、
でやっぱこう撮影に入って茨城やっぱこう 歩いたりするじゃないですか、
うん、
ロケ地でも行くし、で撮影終わってからでもやっぱ歩いたりとかしてて、あ、俺ここで撮影してるんやなって、なんかこう嬉しい反面、
うん、
ちょっとやっぱ恥ずかしさもあり、
う
ん、って感じでしたかね。
あ、 そっか、逆にあの奥野さんは北海道出身でいらっしゃって、
はい、
まああのとても仲のいい尾上さんの出身地でもあり、うん、その大阪の茨城でこうロケを行ったわけですけども、うん、雰囲気とかいかがでしたか。
やっぱこのキャストの中でも尾上くんだけがやっぱその地元の馴染み感が違くてあ、やっぱ本物ってこうなんだなとかって思いながらも、ちょっとあの撮影期間中時間があるときにちょっと食事しようかっていうことであの茨城市の方に行って食事しに尾上くんと行った時があるんですけど、
はい、
同級生にちょっと連絡してみたりとかしてて、
あ、地元、
これがあの本当にね、あのこの映画あの茨城高校を舞台にあのみんなが集まるんですけど、当時の同級生にこう会うっていうところもあるんですけど、こんな感じなんだろうなっていう、あの、うん、当時の同級生と話していて何十年ぶりにねこうやって会ってっていう風なのが、なんかさっきまで現場でそれやってたのにこっちの方がリアルじゃんじゃないまあまあ冗談ですけど、まあそんな風なあの羨ましく見てました。あ、そういう風な映画の撮り方ってあるんだなと思いながら、
うん、
羨ましかったです。
すごくなんか映画も温かみがあって、いろんな場所でロケをしてるのではなく、もう本当に茨城でしっかりと、
はい、
うん、私もあの何度も行ったことがあるんですけども、はい、あそこだなという分かるような風景がたくさん流れていて、うん、また茨城に訪れたくなるようなそんな作品に仕上がってるなという感想はありました。
そうですね、
うん、
なんでしょうね、ちゃんとその地元感というか、
はい、
茨城の良さがしっかり映画の中にも映っていて、
はい、
僕もなんかこう映画拝見させていただいて嬉しいなって、
うーん、
なんかね、やっぱり自分の本当の地元なので少し誇らしくなるような映画になってるなっていう風に、
はい
はい、感じました。
わかりました。これあの原案となったのが、うん、茨城市での生まれて育ってノーベル文学賞を受賞した川端康成さんの作品群、さまざまな作品を取り入れているわけですよね。なのであの一つの作品を描いているというのとはまた違って、うん、こう不思議な作品がこうつながっていく、浮遊している、うんうん、なんだかふわっとした部分とカチッとこうつながる部分とみたいな感じで、なんかふわふわ漂いながら見ているような感覚があったんですけども、
はい、
世界観としてはお二人はこう作品の中で演じられたわけですけれども、この葬式の名人という世界観、お二人はどのように感じられましたか。
そうですね、まあ、基本的にベースになっているのが本当に何年ぶりに再会する高校生同級生というところで、
はい、
まあ、現場に集まってみんな、なんとなくそういう空気感を感じようかなとかって思ってたんですけど、もう毎シーン毎シーン撮るシーンがなんていうんですかね、もうあれさっきの世界観と合ってるみたいなこれさっきの世界観の状態で行っていいのかなとかっていう、なんかみんながこう冒険してるじゃないですけど、
はい、
違う世界にこうぶち込まれてその都度なんか思うみたいな、の連続だったような気がしますね、
そうですね、僕らはやっぱその世界の中で生きていて、
はい、
それを楽しんで演じさせてもらって、で最後その見た人が、あ、ここが川端康成のこういう部分なんだなっていう風にあの感じていただけたなら、
はい、
それはすごく僕らとしてはやったっていう感じではあるんですけど、僕らがなんていうんですかね、ここは川端康成のこう
だからこういう世界観だからこうしようっていうことではなかったというか、関わり方としてはね、もうそういう世界を用意していただいてて、で何気なくそこにこうね、あの迷い込んだその同級生たちがなんかそういう風に映ってるっていう風な感覚に近いんじゃないかなっていう、
そうですね、
私個人的にはその名作と言われてるまあ文学作品とかっていうのは読んでも全ての文章を覚えてるわけじゃないんですけど、ふわふわと覚えていたり印象的なこう文章とか物語の一部とかを強烈に覚えていたりするものだと思うんですが、なんかそういう感じで10年ぶりに会った同級生も実は覚えてることもそれぞれ違って、ちょっと話がずれてたりとかっていう感じが、この川端康成の作品群が
散りばめられているのと関係性がすごくリンクしていて、その心地よさがすごくありました、はい。お二人はですね、あの作品によって本当に演じられる幅が広いなと驚かされるんですけれども、尾上さんはですね、NHK の朝ドラになんと7回出演されているという。
おお、7回も。
7回ですか。
親戚か。一番最近がのひよっこで、はい、峰子の幼馴染みつおくんのお兄ちゃん、ね、お兄ちゃんですよね、はい。聖火リレーの時も結婚された時もすごく感動したんですけども、
ありがとうございます。
今回は本当に同じくこう温かみがある人間のこうおかしさというか、はい、おかしみなんかを感じさせていただきましたが、
ありがとうございます。
こういう役を演じてみたいとか、こういう役は演じやすいとかっていうのってご自身でありますか？
演じてみたいでもいいですか？
いいですよ。
こう 役というか、無声映画をやってみたいっていうのがありまして、
はい、
もうめちゃくちゃ難しいじゃないですか、はい、その動きと表情だけで全てを伝えるっていうのをちょっといつかどこかで挑戦してみたいなっていうふうに思っています。
はあ、
まあね、それが実現するかどうかは別として、はい、なんかこう一つの夢として、うん、難しいだろうなとは思うんですけど、いつか挑戦できたらなっていうふうには。
ラジオなのであれなんですけど、声を出していただかないと困るんですけども、でもお会いしてからのずっと動きはすごくチャップリンよりかなと思いますけれどもね。
そうですね、よりの方です
よ。よりですか。
よりの方。そうですね、その夢はきっと叶うだろうと思いますけれどもね。
はい。
奥野さんもですね、私があの、はい、まあ一番印象的だったのは有罪という映画の中で、栄太さんと生田斗真さんが出られてるんですけど、工場の先輩役ですっごい怖かったんですよ。馬乗りになって殴るシーン で、はい、私も殴られるんじゃないかと映画館の中で違います、私は関係ありませんっていう気持ちで見ていたぐらいの迫力で、今回すごくナチュラルな役で、すごく爽やかだなと思って、正直同一人物で結びつくのに少しお時間がかかってしまったんですけど、
いや嬉しいです。
同じく演じてみたい役とか演じやすい役とか、そういうのってありますか？
演じてみたいのはあれですね、僕やっぱ北海道出身なんで、はい、まあ、さっきの尾上くんじゃないですけど、地元の方でやっぱり農家の方が多いんですよね。でやっぱりその土地で根付いてずっと先祖代々受け継いで、その土地を受け継いで生活している人に魅力を感じているので、やっぱり百姓農家がもう本当にやりたいですね。それがすごく好きです。
じゃあぜひ地元に錦を飾る作品をに出演される際は、花を添えていただくのは尾上さんということで。
そうですね、ぜひお願いしますね。
無声映画で、うん、その百姓の農業の映画を
映画やればいいかな。あんまり喋んないしね、この作業中はね。そうそうそうそう、うん、いいと思う。
物語の展開が見えないけれどもきっと夢は叶うと思います。楽しみにしております。最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにお二人からメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ、
ゆずにあい、
せーの、葬式の
ぜひ青春が詰まった、青春をこうなんていうんですかね、一緒の時期に過ごした仲間が集まって、なんかまた青春が始まるんじゃないかみたいな、なんか素敵なそんな空気感が漂う映画だと思います。葬式の名人、よろしくお願いします。
ありがとうございます。尾上さんもお願いします。
はい、この映画はですね、笑って泣ける、そしてちょっとファンタジーの要素も詰まった青春ファンタジー映画になってますんで、ぜひ劇場でもう楽しんで見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
はい、ということで今夜は葬式の名人に出演されました尾上裕之さん、奥野栄太さんにインタビューさせていただきました。とても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、 スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。